FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう側学院創立80周年、向こう側女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、向こう側女子大学の卒業生はさまざまな分野ジャンルで活躍している方がたくさんいらっしゃるんですが、今日はね、音楽の分野でミュージシャンとして活動する卒業生が登場します。私もね、音楽大好きで、もう毎日聴いているというのは もちろんなんですけれども、こうね、音楽っていうのはもう日常生活の中に入り込んでいて、でも切り離せない存在、もそのぐらい大事なんですね。で、私ね、旅も好きだし、本を読むことも好きなんですけれども、例えば小説とか旅行っていうのは、何でしょうね、こう日常からポンと違う、こう非現実の世界に連れて行ってくれるような、まあ、そういう役割があるなっていうふうに思ってるんですね。ところがこの音楽は、今の自分の気持ちにこう寄り添ってくれるというか、とても距離が近い、そういう存在なんですね。ですから、こう音楽に携わって、お仕事をされている方というのは、本当に素晴らしい職業を選ばれたなといつも思っているんです。どんなお話が聞けるのか、今日も楽しみです。今夜の向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう側女子大学音楽学部応用音楽学科卒業、音楽療法士でシンガーソングライターの藤井めぐみさんをスタジオにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう側女子大学音楽学部応用音楽学科卒業、音楽療法士でシンガーソングライターの藤井めぐみさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、藤井めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
音楽療法士でありながら、現在歌も歌ってらっしゃるシンガーソングライターとしても活躍されている藤井さん、はい、今夜のゲストなんですが、まずは、なぜ向こう側女子大学を選ばれたのかというところからお話聞かせてもらっていいですか。
はい、ずっと習っていたピアノの先生に相談したところ、向こう側女子がいいんじゃないかって、先生も音楽専門の先生がたくさんいていいよってお聞きして、で、将来音楽関連の仕事に就きたいなと、ぼんやりとですけども、考えていたので、向こう側女子にしました。
ああ、そうですか、
はい。
この応用音楽学科というのはどういう学科なんでしょう。はい、
その音楽の演奏面以外での音楽の経済面から見た音楽、アートマネジメントとか、あとは音楽療法士を目指して音楽療法を勉強する学科です。
そうですよね、はい、いや、実はね、今のお聞きしたんですけど、私、はい、今音楽学部応用音楽学科の、はい、授業を担当しているんですね、
はい、
大学でね、はい、それで音楽療法士を目指す学生さんっていうのは必ずいらっしゃるんですよね。だから、その音楽療法士になりたい人に必要なカリキュラムっていうのが、はい、きちっと揃っている、
そうです、
そういう学科であるわけですね。
はい、
ね、そうですか。実際じゃあ、向こう側女子大学に来て、
はい、
応用音楽学科で学ばれて、
はい、
どうでしたか。印象深いことって何かありますか。
まあ、音楽以外の授業も多いんですけども、はい、まあ、授業以外もすごい、なんかキャンパスとか充実しているなと思いました。いや、
もうそこはもう素晴らしいですよ。環境面本当に素晴らしいですよね、はい、割ときめ細やかじゃないですか、先生とのこうやり取りというか。
そうですね、はいはい、それをすっごいなんか丁寧な大学、
うん、
な気がします。
ずいぶんとお話はされましたか、先生方と。
そうですね、まあ、音楽学部だけちょっと別の感だったんですけども、うん、先生とは仲が良かったですね。
あ、そうですか。相談事とかも、は
い、そうですね、
丁寧に乗っていただいたりとか、
はい、
そのお話はよく
専門なんで、
はい あのその学部でね、あ学科でね、
はい、
必ず、まあ、必修として楽器であったり、はい、こう歌であったりそういうことは授業であるんですか？
授業の中であります。私たちはやっぱ音楽療法は弾き歌いができないとダメなので、
ピアノですね、まずは。
そうです、
は
い、ピアノ、まあギターの子もいましたけど、なんか取るというより、
うん、
全員がピアノの授業、ギターの授業、うん、あと声楽の授業を取るっていう
形でした。まあ、必ずまあそこは学ぶっていうことですよね。まあ、もちろんね、はい、音楽学部ですもんね、
はい、
で学生時代なんですけれども、
はい、
あの何かこうサークル活動というのはされてたんですか？
そうですね、他の大学、大阪大学のアカペラサークルに入ってました、
うんうん、ああそうですか、アカペラサークルか、
はい、
そこでもまあいろんな曲を、いろんなジャンルの曲を歌われてたんですね。
そうですね、大学になったらアカペラやりたいってなんか自分の中であって、
あもともとそういうのを持ちで、
はい、でそうですね、いろんなジャンルの曲を、なんかボイスパーカッションとかあるじゃないですか。
あります、あります、
なんかああいう学生アカペラ、ゴスペルとかのアカペラではなくて、そういうアカペラをしてました。
何人ぐらいで歌うんですか？そうです
ね、4人から6人ですね。いろんな形態があるんですけど、
いやーやっぱり楽しいですよね、歌を歌うとか ね、音楽に携わるというのはね、
はい、
さあそして卒業後なんですけれども、
はい、
就職活動というのはどんな風に行われたんでしょう？
あそうですね、うん、私は学科の中のその授業で実習、音楽療法の実習で介護施設にいてたんですけども、うん、そこでいた時にあの介護の現場を見て、うん、あ介護ってすごい深いなって、なんかそこで感動して。
例えばどういうところでそれを感じられたんですか？
は
い、
ですね、まあ、そこはあの重度の障害者さんのデイサービスだったんで、あの若い方からあの上の方までいらっしゃったんですけども、いろんな、ね、病気持ってはる方がいて、でそういう方を介護するのにも、うん、スタッフさんの中でもなんか統一して、この人はこういう対応とか一人一人なんか決められてたりとか、なんか深いなって、
ま、あのお一人お一人によって必要なケアというのは違うわけですよね、
はい、
でそこをきめ細やかにあのその人に合わせてこうケアをしていくというところですね、はい、多分ね、
はい、
あそこはやっぱりすごいですよね。
そうですね、やっぱそれってなんか初めてその場を目撃してすごいなって思う瞬間とかがあったりして、介護の仕事したいなって、それまでは全然、ね、あんまり思ってなかったんですけども、
現場を見て思われたわけですね、
はい、
はあ、それでそのまま、まあやりたいと思って。
そうですね、で、まあ、同じグループ法人のそこの介護の職場、
はい、
デイサービスではないんですけども、うんうんうん、そこで介護職で勤めてました、
その実習先の、ね、
はい、
あそうですか。でその実際にお仕事をされてみてどうでしたか？
そうですね、うん、やっぱり難しいこととかなんかわからないこととかいっぱいありましたけども、
はい、
でもすごく可愛くって、
うん、
あのコミュニケーションを取れないけども、ちょっとでもな歌歌ってあげたりした時にちょっとでも笑ってくれたこととか、
うん、
笑ってくれるってこんなに嬉しいんやなっていう、なんか普段忘れてたこととかすごい感じさせてくれて、すごく楽しかったです。
あそうですか、よかったなと思われました、はい、ここの
よかったです。やっぱりそこから、うんうん、あ音楽ってすごい人間に必要なんだなっていうのを一番分かれたので、気づかせてくれた場所だなと思ってます。
いや本当にそうですよね、私自身もそうですけど、
はい、
音楽に救われることってありますよね。
そうです ね、
辛いこともあるし、しんどいこともあるし、
はい、
いやそういう時に聴いた音楽によって、はい、あまた、
うんうんうん、
あちょっと頑張ろうと思えることっていうのは確かに、はい、これはもうどの方も終わりなんじゃないかなと思うんですよね。そう考えたらやっぱり音楽って偉大やなっていつも思いますね。
思いますね。
さあそして現在、お仕事として、はい、あの先ほどご紹介しました音楽療法士、そしてシンガーソングライターという2つのお仕事ね、
はい、
されてるわけですけれども、
はい、
これは今現在、どんな風に取り組まれてるの のか教えてもらえますか。
はい、はい、そうですね、うん、あの歌の方でシンガーソングライターとして自分で曲を作っていろんなところで歌わせていただいていて、
は
い、う
ん、それはいつからやってはったんですか。
はい、それはですね、そのさっきお話ししたその施設で働いていた時に、ええ、がきっかけだったんですけども、うん、まあ、アルコーにもう亡くなられた方なんですけども、アルコーに曲作ったのがきっかけで、うん、そこからあやっぱり音楽で仕事したいなって思うようになって、うん、そこから曲を作り始めて、あと音楽療法もしだして。
それはあの音楽療法士は学生時代には、うん、
はい、
ちゃんと資格を取れるようにしてはったんですか。
そうです。でもあの、うん、音楽療法士として働こうとまではまだ思ってなかったので、
はい、
資格は取ってなかったんですよ。
その段階では取っていなかった。取ってなかった
んです。
はい、
でも、まあ、そういういろんなことがあって、あやっぱり必要だなと思って資格も取って、うん、そっから
それってあの、はい、卒業してから簡単に取れるもんなんですか。
そうですね、まあ、なんか教職と一緒で科目を満たしてること、ええ、なんかいろんな取り方あるみたいなんですけど、ええ、講習会とか取りに行かれることとか、うん、でも最後はどこもあの実技試験と筆記試験があると思います。
なるほど。それで音楽療法士の資格を取って、
はい、
ええ、で両方やっていこうと。
そうです。でもまあ初めのうちはなかなか歌いたいって言っても歌わせてもらえる場所もまだないし、自分からっていう形だったんで、まあ働きながらだったんですけども、うん、今はもうそれ一本で音楽だけでいろいろやってます、
うん、そうですか、まあ、はい、あのどちらも音楽
に、
ね、携わるお仕事ではあるんですけれど、
はい、
じゃあ例えばその藤井さんのご経験の中でね、
はい、
音楽療法士として、こう向き合った、はい、まあ、方々が、
うんうんうん、
その音楽の力によってこう変わったなって実感することってありましたか。うんう
ん、その瞬間、まあ、1週間経ったらまた調子が悪い方とかももちろんいらっしゃるんですけども、うん、でもなんか1時間だったら1時間のセッションの中で、うん、なんか顔色がすごく良くなっていたりとかっていうのは本当に最後ね、もうさっきお話しした亡くなられた方だったんですけども、もう喋れなくて寝たきりで、でも耳だけは人間聴覚はずっと死ぬまで残るらしくて、もう寝たきりでずっと天井を向いてたんですけども、日光ってすごく音楽好きな方やってずっと歌ってあげてたんですけども、顔がすごい笑ってるような表情見えた時に、まあ、私だけじゃなくて周りの看護師とかちょっと泣いてて、
うん、
あすごいなって、聞こえてるんやって、
まあ、伝わってるんだってことですよね。
そうですね、なんかその時すごい感動しましたね。
その音楽療法士であるということは、
はい、
まあ、いろいろな、まあ、技術があるわけですよね。ここはこういうふ
う
にした方が効果的だとか、
はい、
ね、そういうのがあってのことですものね、
は
い、
そうですね、うん、まあ意識的にはそこまでこうこうだからこうしようっていうのは、うん、そこまで、まあ、綿密的に計画してやってるわけではないんですけども、うん、でもきっとそういう効果が現れた時っていろんなその人の体調とかいろんなことが組み合わさっていい方向に向かうんだと思います。
ああそうか、全てがこうちょっと揃った時にというような
きっと、
ね、
はい、
うん、
タイミングもあると思います、
はい、なるほど。では今度シンガーソングライターの方のお仕事なんですけれども、これはどんな活動されてるんですか。
はい、そうですね、はい、私は、イベントをショッピングモールとか、うん、イベントなどで歌わせていただいたりとか、あとはライブ活動、最近は関西主体だったんですけども、名古屋とか関東に歌いに行ったりとか、いろんなところで歌わせてもらってますね。
ああそうですか、はい、ジャンルで言うとどうなるんですかね。音楽のジャンル、
まあ、ポップス、
うんうん、
でピアノの弾き語りですね。
あ私たちが知ってる曲で、はい、歌ったりすることはありますか。は
い、ありますあります、うん、あのもちろん施設とかのどこかにあの呼んでいただいて歌う時とかは皆さんがご存知そうな曲だったりとか、
あと例えばどういう、はい、童謡とか
本当にさまざまですけども、
あ、やっぱりそうか、
まあ、年配の方いらっしゃる時とかは、うん、なんか川の流れのようにとか、
あもうみんなが知ってる
皆さんの年代を見て決めたり、まあ、個人的に小さい頃から好きだったのはキロロとか、うんうん、そういうのでしたね。
あでキロロもねあのピアノでとても綺麗な曲ですもんね。はい、そうですか。さ、今月末ワンマンライブが開催、はい再されるということですが、
はい、
はい、ご案内ください。
はい、今月末の10月31日木曜日ですね、うん、四ツ橋にあります、フィフスストリートさんというところの3階ライクアホールでさせていただきます。
はい、
ハロウィンマジカルパーティーということでハロウィンのイベントをさせていただきます。
はい、
会場が6時半、開演が7時半で、前売りが2000円の当日2500円ドリンク別になってます。はい、ぜひぜひお越しください。
はい
はい、
生歌を聴いていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、さあそれでは最後に1曲お届けしようと思うんですが、はい、藤井さんの曲をご紹介いただいていいですか。
はい、はい、この曲、本当は手話付きでパフォーマンスする曲なんですけれども、うん、ぜひあの YouTube とかにも上がってるのでそちら見てください。はい、ということで、フォースアルバム巡り合いから虹お聴きください。
向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は音楽療法士でシンガーソングライターの藤井めぐみさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向上ラジオ、ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学健康スポーツ科学部は化粧品メーカーとコラボレーションし、スポーツに特化した新コスメブランド SMF を立ち上げました。健康スポーツ科学部でマーケティングを研究する秋原和則准教授のゼミ生8名がスポーツ用の化粧品が少ないことに着目し、スポーツ女子の汗や日焼けを気にせずメイクを楽しみたいという声に応えて商品を企画開発しました。 SMF はブランドコンセプトのスポーツメイクスフレンズの略で、第1弾となる商品スポーツ UV フェイスクリームは気になるところを補正しながら肌の透明感や明るさをアップさせ、汗、水に強く UV カット効果もあるクリームタイプのファンデーション、10月14日体育の日から全国発売しています。またスポーツコスメのデビューと発売を記念し、10月19日土曜日お昼1時30分からララポート甲子園でスポーツメイクのイベントを開催します。学生が考えたいつでもできるスポーツメイク、スポーツ女子のお出かけメイクを紹介したり、スポーツメイクをした向川女子大学ダンス部によるパフォーマンスや、ララポート甲子園のファッションブランドとコラボレーションした学生による秋服コーディネートの提案なども行います。観覧は無料です。皆さんぜひお越しください。以上、向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は音楽療法士でシンガーソングライターの藤井めぐみさんをお迎えしました。歌を通して、人の心をこう癒していくっていうとっても素敵なお仕事ですよね。その音楽が持つ力っていうのを改めてまあ感じましたし、あと藤井さんがねとてもふんわりとした雰囲気の方なんです。お話ぶりを聞いてもらっても皆さん感じられたんじゃないかなと思うんですけどね、歌を通してはもちろんのこと、この藤井さん自身に会うことによってなんとなくこう気持ちがこうほっこりする、そういうようなこう力を藤井さん自身が持ってるんじゃないかなというふうに、思いましたね。さて次回は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、向川学院創立80周年記念式典の司会を担当する辰巳由紀さんをスタジオにお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。 検索サイトで向川女子大学または向こ女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向こ女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こ女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こ女ラジオと読む向こ女ラジオの2冊、そして向こ川学院のキャラクターラビーのイラスト入りのタンブラー、さらに食物栄養学科と共同開発した大森屋の柚子香る野菜たっぷりスープをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こ川女子大学ラジオ向こ女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは10月30日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こ川女子大学ラジオ向こ女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。